マイクロソフトの Windows の話題を中心に、ソフトウェア、パソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第61回目の配信になります。今回はですね、パソコンの今度はハードウェアの話をちょっとしたいと思います。ついにですね、メインマシンの買い替えをしてしまいました。買い替えというのはですね、先生のシンクパッドが欲しいなって言ってたんですけど、ちょっといろいろ考えてですね、シンクパッドの使用頻度よりも、ちょっとねメインのデスクトップマシンの方がね、使用頻度が高いということと、いろいろやりたいということで、いろいろ考えてですね、ちょっと貯めたお金でメインマシンの方、こちらの方のねパーツのアップグレードというか、ほとんどマシンの中身総入れ替えみたいなことを、しましたので、それについてですねお話したいと思うんですが、現実今ですね、もう新しいマシンは動いています。動いてるんですが、ちょっとですね収録する時間がなくてですね、ちょっと先週撮っておきました購入した直後の話、そのところの話まで今回したいと思います。この後ですね、実際マシン組んでみてパフォーマンスがどうなったとかね、そこら辺の話をしたいと思っています。すでに私のマシン、コアが8個、あ、コアじゃない、スレッドが8個、 CPU メーターでね8個の CPU が動いてます。そのうちちょっとサボってる CPU がいるみたいですけど、そこら辺はですねちょっとおいおいお話したいと思っております。まず今回は、購入しましたという話までなんですが、この後ですね普段の Windows の話に加えて、このハードウェアの話も織り交ぜて話をしたいと思いますので、よろしくお願いします。先日私はシンクパッドの話をさせていただきました。やっぱりシンクパッド一番欲しいなということだったんですが、すいません、このシンクパッド購入計画また延期になってしまいました。というのはですね、ちょっとメインで使ってるデスクトップマシン、これのですね部品を購入しました。部品を購入したというよりは中身を全部そっくり変えたといった方が正しいかもしれません。ここの話をしたいと思います。現在のマシン構成なんですが、何度か、お話ししてるんで聞いた方あるかと思いますが、私の今メインマシンですね、Windows 7の 64bit で動いてるマシンなんですが、CPU は Core2 Quad Q6600、 動作クロックが 2.4GHz ですね。 Quad Core の Intel の CPU です。これであとマザーボードが ASUS の P5B Deluxe、 あとメモリーがですね 5GB です。なんか中途半端に聞こえるかと思いますが、 2GB を2枚と、余ってる 512MB を2枚ということで、 2GB、2GB、1GB ってことで、5GB ですね、積んでおります。でハードディスクはですね、これ今のところ 1TB のハードディスクが2つ積んでて、さらに 500GB のハードディスクも積んでるということで、ちょっとこの構成は変えようと思います。とりあえずいろいろ買っちゃったんで乗っけちゃってる状態なんですけど、それとあとビデオカードがですね、これ NVIDIA の GeForce 7600GT、 いつの時代の話してるんだと、自作のパソコンやってる方は思われると思いますけど、そんなハード構成ですね。であとは DVD マルチドライブを搭載しています。これでいろいろ実験したりとかやってたんですが、やはりちょっとこのマシンのアップグレードをどうかで考えたいなと思ってたんですが、そんなところにですね、私のこの GeForce 7600GT のビデオカード、これ DVI 出力が2つあるんですね。で2台のディスプレイでマルチディスプレイで使ってたんですよ。でビジュアルスタジオ2010なんてとマルチディスプレイ対応とかですね、そういった使い方もしてたんですが、ちょっと前にですねこのビデオ出力 1K と出力されなくなっちゃったんですね。でモニターが悪いのかなとかいろいろ切り分けしてみたんですが、どうもビデオカードの出力が、おかしいみたいで、こういうのってねよく接触不良とかなんとかつってあるんで、一回マシン開けていろいろ掃除したり、でもう一回つなぎ直してみたんですが、やはりダメでした。でこれはビデオカード壊れちゃったなと。それともう一つ、メモリが 5GB って言いました。で実際私バーチャルマシンを動かしたりとかするとですね、メモリ 5GB でも動くことは動くんですが、複数の OS を立ち上げるとなると、そのちょっとそのうち厳しくなるなというところもあって、メモリも増設したいなと思ってたんですね。で、今度は Windows サーバー2008で Hyper-V 動かして仮想環境を組んでみたりとかですね、そんなことやってると、5GB でもやってやれないことはないんですが、いやどうせなら 8GB 以上積みたいなと思ってました。つまりビデオカードのメモリ、ここね増強したいなと思ってたんですね。でビデオカードなんですが、1万円ぐらいのもので、 どうしようかなと思ってたんですよ。で今 NVIDIA っていきますと GeForce GT 450460と下だと430と、まあ、そういったのグレードがあるんですが、まあ、普通にですね 3D のゲームとかやらないんであれば、GeForce の GT 430でも十分なんです。私なんかも 3D のゲームそんなやらないんで、まあ、どっちかというとデジカメの写真を編集したりとかですね、まあ、そういったことでそれなりにあの映像とかで画像の方で負荷をかけることを種類をするんですが、その 3D はそんなにいらないよということ でいろんなお店でって聞いてきたんですが、あそこまでねビデオカードのパワーいらなくていいんじゃないですかって話はしてたんですが、この GeForce 430とかあとRadeon の方にも向けてもですね、例えば5450とか RD5450 とかですね、そういったローエンドのところがあるんですが、どうもローエンドのビデオカードってディスプレイの出力がですね、DVI のデジタル出力とアナログの RGB と HDMI、 この3つだけなんです。3つだけというかこの3つがどうもリファレンスがそうなってるんでしょうね。リファレンスのカードとボードのデザインがで、その3つが出るんですが、私としては DVI 出力が2つ欲しかったんです。でそれで選ぶとどうも GeForce GT450 クラスになってしまうんですね。もしくは250でもいいんです。ただ250と450比べてどっちかっていうと、450の方は DirectX11 が使えるんですね。ただ DirectX11 っていうのが、まあ、どこまで効果あるかっていうのもあるんですが、やはり Windows 7のグラフィックで DirectX11 を使って、その通常の Windows の表示とかですね、文字の表示とかも使ってるとこあるんですね。どうせならばちょっとそこを活用して、もう買い替えなら DirectX11 対応のビデオカードにしようと思ってたんです。これね、ラデオの方が先に対応してたんですが、ちょっと遅れて NVIDIA も今対応するようになりました。まあ、それでね、私あの NVIDIA 派だっていうわけじゃないんです。ずっと NVIDIA のボード使ってまして、まあ、450ここら辺かななんて思ってたんですね。で、ここで私ドットネットラボの勉強会毎月行ってるんで、場所が新宿なんですよ。で、お昼ご飯食べる前にちょっと早めに行ってソフマップに行ったり新宿の横出しカメラに行ったりしてたんです。これも毎月の楽しみだったんですけど、でこのソフマップ新宿3号店、これ小さいビルなんですけどね、1階がアップルの製品、2階がノートパソコンとか中古で、3階がパーツコーナーということで、でこの3階のパーツコーナーがね、狭いフロアなんですけどね、いろいろ品揃いが豊富でしたね。結構面白くて見てたんですが、珍しく店員さんがよく声かけてくれるお店なんですね。ここここの店員さん、お名前出していいですかね、稲村さんっていう店員さんがいまして、あの非常にね分かりやすくてテンポよく説明してくれる方なんですね面白かったですね。で、まあ、この方はね実はね何度かお話ししてるんですよ。で前も Core i7 こうしたらいいんですかって、あの私以前ポッドキャスト番組でそのこの番組の中で Core i7 どうしようかって話をしてた時に、説明してくれましたって言ったのがこの方でして、多分もう顔覚えられてますね、私ね、しょっちゅう言ってるんでねそれでビデオカード見てたり、またうちの店員さん、山さん声かけてくれまして、いや実はビデオカード壊れちゃってどうしようかなと思ってますつって、そしたらその写真の編集とかそういったレベルでも 3D ゲームやらないとしても、この GeForce 7600 クラスならまあどれでも性能上がるんですけど、まあ、この450クラスっていう、まあ、1万円ちょっとなんですけどね、値段にしてクラスのビデオカードっていうのもこれまあちょうどいいんじゃないですかと。で体感速度でもかなり速度アップを望めますということで、あこれいいですねって話してたんです。1万円初めに5000円ぐらいの、ラデオの5450のビデオカードとかそれでもいいかなと思ってたんですけど、まあ、DVI 出力が2つ欲しくてなんて話をしてたんですね。あもちろんあれですよ、HDMI の変換ケーブル使えばつながるんですけど、その値段考えるともうビデオカードぐっとアップグレードした方が、ね、いいんです。でそんな話をしてて、でもこれまあ消費電力もそれなりにやるってかかるって話をしてて、ああそうですね、じゃあ今ねそのちょっと前の電源なんですけど 375W の電源使ってるんですよって言ったんですね。あそれでしたら電源も変える必要ありますねって話で、いや私も薄々感じてたんですね。ああそうですねっつって、電源持って今 750W の電源安いのがあるんですよっつって、まあ、あの AT プラスとかいうもんではないんですけど、まあ、お買い得なやつがありますよって、ああそうかそうかって話をしてたんです。でたまたまちょっと話がいろいろしてるうちに、いや今メモリも今その DDR2 のメモリを5ギガ積んでんだけど、 まあ、いろいろやりたいんでこれ8ギガぐらいにアップしたいんで、ひょっとしてちょっと今日中古でねいいのがあったら2ギガ2枚ぐらい買ってきたいんだけどなんて話してたんですね。 DDR2 の800で2ギガ2枚で中古で5480円でした。まあ、そんな話をしてて、いやビデオカードを変えて電源も変えるって、で話をしてる途中に、いや今ねコア2クワットが96600でしてね、あって雑談みたいにしてたら、いやそれでしたら CPU とマザーボードのセットも今お得ですなんて話を始めるんですよ。そうですよねって私もそう思ってて、で話して口に、じゃあ今でしたらコア i7870 これ動作ロック 2.932GHz ですね、それと、マザーボード、今ギガバイトもしくは ASUS のねマザーボードなんですが、これセットにするとちょっと2000円ほど値段引きますよっていうこと でさらに週末特価でまた2000円引きますとかいろいろ値段下げてくれるんですね。でもそんな話をしてて、そしたらもうメモリもね増設するんじゃなくて、もう買い替えで4ギガ2枚で DDR3 でですね1980円だと、コストパフォーマンス考えたらね全然いいんですよ。で今もう衰退してる DDR2 のメモリーと電源交換してビデオカードを変えてと、そういう中途半端なことをやってるよりは買い替えた方がいいかなという話をちょっと、まあ、前からちょっと心の中で思ってたんですけど、そういう話になりまして、でさらに今お使いの、コア2クワット96600、これ実はもうまだまだ元気でいきます、ね、実際に買い替える必要ないくらいじゃないかってくらいパフォーマンスがいい CPU です。でこれでしたら買取価格まだ高いですよと、9500円で買い取ってくれるって言うんですよね。でも本体とリテールのクーラーがちゃんとあればいいですと、でマザーボードだって下取りしてくれますということで、それで電卓弾いてくれまして見積もり取ってくれましてね、まあ、それでいくとまあ5万円ぐらいでアップグレードができると、まあ、標準的な最新のマシンにすることができるんですね。で Core i7 の、今回870って言いました。で Core i7っていうのはですね、その CPU のソケットがあり2種類あるんですよ。で LGA1566 というのが今回のタイプ、もう1種類 LGA1366 という Core i7900番台、今950とかありますけど、でそちらの方の、グレード2つあるんですが、まあ、普通に使う分にはね、まあ、1156の今一番こなれてるタイプでいいかなということで、まあ、こっちにしちゃいましょうかという話に今なってきました。で実際のところ聞きます と、1155という新しい LGA1155 という新しいタイプのソケットの企画ももうすぐ出るんですね。ところがもうすぐ出るんですが、出た瞬間って高いんですよ、値段が高くて値段がやっとこなれてくっていうのは、これパーツの市場のねいつもよくある話なんですが、そういった意味で今1156というプラットフォームが値段もちょうど安くなってきて、かつ技術的にもいろいろこなれてるんだと、いろんなタイミングとかにかかるその相性問題とかもあるわけなんですが、まあ、それで考えるとちょうど今1156というのは買い時ですと、さらに私の持ってる部品も売り時なんですね。そうなるとこれタイミングは今じゃないかなと、まあ、その店員の稲原さんにはそういうふうに言われたんです。だから私もちょっとうすうすちょっと話聞いてて思いまして、うん、じゃあどうしましょうってことで、実はねこの話をしたのは先週のオープンデーに行く前にソフマップに行って、見積もり取ってくれたんです。全部で取って6万9000円ぐらいだったんですが、ソフマップの週末特価とかね、マザーボードと CPU のセットの特価とかで行って結構値段引いてくれまして6万4000円ぐらいと、そのぐらいですよと、でさらに下取りすれば5万円台でいけんじゃないですかという話をして、とりあえずちょっと考えてみますと言って、その先週ね引き上げたんですが、まあ、1週間考えて、買い替えようかとでそういうことでちょっとね直前まで悩んだんですけどね、昨日ドットネットラボの勉強会ということでまた新宿のマイクロソフトに行きまして、でその前にまたソフマップに行きまして、で昨日この一式ね買ってきました。行ったらねもう店員さんね、稲村さんね私の顔を覚えてましてね、ああどうもって言われて、いやいやつって、いや先週見積もり取っていただいた、その紙見せたらこれですねって話して、あじゃあこれでお願いしますと、いうことで、購入してきました。 で、まとめますと買ったのはですね CPU が Core i7-870、マザーボードがですね今回 GB を初めて買いました。 GB の GAP55AUD3R レビジョン2というやつですね。それとメモリーは DDR3、これで4GB のメモリーを2枚、ビデオカードはですね GeForce GTS450、これは黒都市高の GFGTS450E1GHD というものですね。これとですねあと電源なんですが、今特価品で出てるやつです、750W の電源ですね、これも買いました。まあ、そういったことでですね、締めてこれいくら64,300円、まあ、これで下取り出してもう完全にこれでもうシンクパッドは買えなくなってしまったと、そんな感じになってしまったんですが、まあ、ちょっとねどっちで使うかなって、そのシンクパッドのモバイルに思っておくかデスクトップに思っておくかどっちがよく使うかって話をよく考えて、で、まあ、いろいろのこの番組を聞いているリスナーさんからもねアドバイスいただきましてね、なるほど週末モバイラーならいらねえんじゃねえなって話をされて、まあ言われりゃそうだよねって話で、じゃあってわけですけど、まあいろいろ考えたのデスクトップにちょっと力を入れようかなということで、この構成で買いました。でちょっと荷物多かったんでこの後勉強会だったんでね、ちょっと配送でお願いしますと配送してもらって、先ほど届いて実はよくて箱が積み上がってます、ただこれ昼間雲とですねうちの子供が来てお父さん何やってるのって話になって落ち着いてできないんで、まあ、来週ですかね来週土曜日、ちょっとね組んでみたいなと思っています。はい、そういう形でまた組んだ結果ね何が知りたいかというと Core 2 Quad Q6600 で十分なパフォーマンスが出てたと思ってるマシンの上に最新のマシンにアップグレードハード構成アップグレードしたら体感速度でどれだけ効果が出たか、体感速度で何が違うかアップグレードの効果があったかという話をねちょっとしたいと思っています。これ今までの経験から言いまして、今のマシンでいいやって思ってて思い切ってですねマシンのアップグレードをしたら今で全部効果があったんですね。やってよかったと思ったんですね。っていうのは、昔はですね、ずいぶん前ですが、AMD のアスロン 1GHz これサンダーバードって言ってた CPU ですね、これずっと使ってて、まあこれでいいじゃんって思ってたんです。でそこでちょっと悩んだんですね、 Pentium 4 の 2.4B GHz というやつ CPU なんですが、もうだいぶアスロン 1GHz をずっと引っ張ってて、で Pentium 4にしました。で効果があったかというと、それなりに効果があったんですね。いやお金出す必要あるかなって正直悩んだんですけど、もう劇的に効果があったんです。というかもうそしたらもう朝の 1GHz に戻れなかったんですよ。でそれでずっと Pentium 4でいいだろうって、 Pentium 4の 2.4GHz で十分じゃんってずっとやってたんですが、その後 Core 2 Duo の時代になったんです。でこれも相当悩みました、 Core 2 Duo するかどうか。でその時に Core 2 Duo E6300 という割と標準的なグレードに変えたんです。 E6600 とかそのグラスが出てたんですが、そこまで高いの買わずにですね、E6300 というのを買ったんですが、それでも効果が出ました。今度は消費電力がぐっと落ちた上にパフォーマンスも上がったんです、まあ、もちろんビデオカードも変えたりしてました。でその後ちょっと中古で Core 2 Quad Q6600 売ってもらって、また劇的に効果があった。でやっぱり使ってて大丈夫だったんだけど、いざ変えてみたら変えてよかったっていうのばっかりだったんです今まで。でじゃあ元に戻れるかって、もう戻れないってそのスピードには。でそういったことがあって、まあ、実際今回も劇的にスピードがあるんじゃないかな、ちょっと期待をしてるところあります。まあ劇的とは言わずにでもですね、元に戻れないような状況じゃないかなって思っておりますんで、まあ、そこら辺のね話を中心にできればいいかなと。お金を投資する価値はありますかっていう話をね、したいなと思っております。この話をねまた続いてお話したいと思いますので、よろしくお願いします。はい、そういうことで第61回メインマシンのねパーツの購入についてお話しさせてもらいました。まあ実際ねこれパーツ購入して 組み立てるの結構大変なんですよね。昔ねそれ自体が目的でやってたんで、まあ好きで結構やってたんですけどね、まあこれの組み立てた後の話っていうのはね、また次回以降でまたお話をしたいと思っておりますし、先生言いましたね、 Windows Live とかそこら辺の Windows 7とかの話もね、まあ今まで通りしていきたいと思っております。ちょっと今回はですね、ちょっと時間がなかったというかですね、いろいろ買い物行ったり、クリスマスの飾り付けしたりとかですね、クリスマスのイルミネーションですね、庭の木にこう作るんですけどね、いろいろと仕事がありまして、ポッドキャストの収録するタイミングがなかなかつかめないという状態で、まあ、今回はちょっと前回撮った内容で配信できなかった分をお送りさせてもらいました。あとですね、またドットネットラボの勉強会の話なんですが、次回は12月25日クリスマスにやるということで、で、まあ、うちはねクリスマスイブまでにケーキか食べたりなんだりっていうことをするんで、25日はいなくてもいいよという話になってしまいまして、まあ、25日はね、マイクロソフトの新宿本社また伺おうかなと思っております。おそらく新宿に伺うのはこれが最後なのかなと思っております。というのは2月からマイクロソフトは品川に本社機能を、ね、集約するということらしいので、東京オペラシティとかね、そちらの方も全部集約してしまうということで、新宿のマイクロソフトにしても東京オペラシティにしてもですね、私何度か行ったんですが、今月12月がね最後かななんて思っております。それでですね、12月25日の勉強会なんですが、ちょっと私もセッションをやらせていただこうかということで、時間にして30分ぐらいだと思うんですけども、 Windows のプログラミングのお話といってもですね、かなり初心者向けです。っていうか初心者向けって話すの難しいんですよね。でそこら辺のその例えば C シャープなり Visual Basic なりを使った時のこういう時どうすればいいですよっていう、こうワンポイントのお話ですね、Tips と言ってますけども、そこらの話をね、いくつか挙げてって、ビギナーズセッションということでね、ちょっとシリーズ化できるかどうかわからないんですが、そういう話をねしていこうかなということを今スタッフの間で、相談しておりまして、で言い出した私がまずやってみましょうということで、この後皆さんの、来ていただいた方の皆さんの意見を聞いて、今後を続けるか内容をちょっともうちょっと考えるか、そんなことをね考えております。12月25日マイクロソフト新宿本社で、ね、ドットネットラボ勉強会やりたいと思いますので、もし興味のある方来ていただければと思っております。はい、そういうことでまた次回いろいろネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。